FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。初詣は氏神様でということで、私の場合は古式岩神社でお参りをしました。結構普段は静かな神社なんですけれども、大勢大勢人がおいでになっていまして、まあ大鳥居から本殿への参道はいっぱいの人でしたね。本殿の前もたくさんの人が並んでおられました。本殿の内側の壁にはたくさんの絵馬が飾られていますが、大昔に村人が列をなしてお参りをする様子とか、大勢の村人が豊作を祝って踊り回っている様子なんか、さまざまな図柄に出会いまして楽しかったです。多分古い時代のもんやろなぁと眺めてきました。浜屋とおみくじを求める人もたくさんいました。宮司さんにご挨拶をとお願いしましたら、若い宮司さんが出てこられましたね。こちらの宮司さんは飯森さんとおっしゃって、私の高校時代の後輩に当たる人なんですけれど、その方やと思って待っていましたら、若い宮司さんが出られて、なるほどな、私もまあ86になったんや、飯森さんもええお年になられて宮司を交代されたんやろなというふうに、まあ今後ともよろしくとご挨拶をして山を降りましたけど、えべさんやら広田神社も大勢の人やったでしょうね。新年の伝統行事や決まり事なんかいうことをね、郷土資料館の学芸員の西尾さんにお話しいただきたい。こういう話題はきっちり西尾さんという。西尾さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
と言いながら、はい、おめでとうさんっていつまで言うたらええんでしょうね。
そうですね。いわゆる松の内、
はい、
はい、松の内が8日に松を、まあ、開く、まあ、この後ご説明いたしますけれども、う
ん、それぐらいまではいい、はい、
そこら辺までであれば。
なるほど、
はい、だから年賀状の取り扱いもおそらくその辺までで、
うん、
はい、終わるかと思います。
なるほど、
はい、
西尾さんもお正月を迎えられましたか。
もう家にこもっておりますと運動不足になりますので、ちょっとだけ、はい、お出かけをします。
まあコロナの影響はありますし、
はいはい、
人混みに行くのは用心せんといけませんから、
ね、
どうしても家になりますね。
はい、
家の中でもあんまり家族大勢集まると怖いで、みたいな。今日は日本の伝統行事といいますか、よく西尾さんにお伺いするんですが、その月その月に日本ではいろんな決まり事、あるいは伝統行事がありますけれど、特にお正月はもういっぱいあるなという気がします。まあ、それを我々は知らず知らずのうちになんとなくやってると言いますか、おじいちゃんから両親に、そして両親から私たちに、これからまた子供たち、孫たちへと、こう日本人のこういう伝統的なしきたり、ずっと続いていくんやろなと言いますが、まず一つ目にお伺いするの、はい、お正月って何ですの。
もうストレートに
1月っていうのはね、
はい、
わかります。1月1日、
はいはい、
でこれをお正月の始まりと言います、
ね、はい、まず最初のご挨拶に、うん、新年明けましてて
言
って
る、あ、います、
はい、でこれは12月の行事のお話をした時にですね、はい、31日から1日に変わる時っていうのは1年の切り替わりの時であって、はい、31日の晩っていうのはやっぱりいろんなものが不安定になる、切り替わりの時っていうのは。だから、いごもりという形で、31日の晩をおとなしくして、うん、で、寝ずにそのまま起きていて、年が 変わって1月1日の朝、新しい、まさに新しいものが始まるということで、切り替わるので年が明けるということで、ちょっとお話、その前段みたいなお話をしたと思うんですけども、ですから、新しい年に切り替わりました。つまり、年が明けました。なので、明けましておめでとうございました。やっぱりめでたい。新しい力にこれから、力がみなぎっていく、春の初めですから、めでたい。
そのめでたさ。そういう時やからめでたいわけ。
めでたいわけですね。
お正月やからめでたいわけではないわけだよね。
はい、めでたい結果が正月なんですけども、逆でもあるんですね。逆もまた新なりの世界なんですね。はいはい、で、正月っていう漢字を書きましたら、正しい月と書きます、ね。
正しい月です。
これ、正しい月やと思ったらあかんのです。まさにこの月。
まさに。
はい。正しいっていう、この字は、まさにという意味もありますので、まさにこの時っていうのがありますから、まさに新年が明けたこの時、この月という、はい、意味の方が、正月の正の字、正しいという字を使う意味があります、ね。
まさに新しい月。
はい。
なるほど。これはよう分かりましたな。ちょっと理解ができたような気がします。はいはい、なんでお正月っていうんかなとずっと思ってましたが。はい、まあ、そのお正月が明けました。そして、元日、二日目、三日目と、雑煮をいただくんですね。
あ、そうですね。
これは何でしょうね。
はい、これはですね、まあ、いろんな力のあるものをいただくことによって、体に力をみなぎらせる。その若々しいものであったりだとか、いろんな力のこもったものをいただくことで、我が身に力を得るという意味があるんですね。だからお正月に、お餅を食べる。このお餅というのはですね、まあ私が専攻している民俗学の祖にあたる柳田国夫が、食物と心臓という本を出してるんですが、それはですね、お米というのは、餅の材料お米ですね。で、お米というのは年々再生していくわけですから、その再生する力を持っている作物なんですね。で、それを突き固めて、白い丸いものにしますね。突き固めるというのは、その中に力を込めるという意味を象徴していまして、その丸くなった力のこもったものをいただく。
なるほど。
それを取り込むことで私たちも力を得る。
なるほど。
で、その力のこもったものは私たちが生きていく、人間が生きていく上では肝心要の心臓ですね。
はい。
この丸い形が心臓につながるというので、で、その心臓の形も言ってみたら餅は表すと。で、それを食べることでより力強く。
なるほど。
はい、ですから、お雑煮は雑な煮ではなくて、
はい、
様々なものを取り合わせた煮物だというふうに思っていただいたらいいと思うんですね。それも全て我が身の力、力を込めてつけて新しい年に臨むという、そうしたものをとにかくね、たくさん重複していただくんです。だから一ついただくわけではなくて、もう次から次全部そういう縁起のいいものとか力が得られるものとかっていうふうなものをですね、もう正月の行事語り尽くすの大変なんですけども、ほぼほぼ重ねて祝う、重ねてそういう力を得る。
はい。
それをもう幾重にも重ねてやってるんですね。
なるほどね。はい、
まさにこの月だからこその、まさに正月だからこその意味を持たせているっていうところは、はい、あると思いますね。
そういえばそうですね。あんまり他の、2月や3月にお雑煮食べるということはあんまり聞きませんけど、はい、食べてもええわけですよね。
全然いいです。地域によりましたら、ちょっと話は飛びますけども、2月の、節分ですね。
はい。
その時を2回目の正月と捉えまして、
はいはいはい、
もう1回お餅つかはるとこもあるんです
よ。それはありますね。
はい。正月、1月、カレンダー上の1月の正月は神様のお祭りなの、神さん正月。で、2月は1年、年を取りますので、節分で年を取っていきますね。人さん正月と言いますね。
なるほど。
そういうふうに呼び分けて、2回お正月、まあ、1月ほどはたくさんはしませんけれども、お餅ついて、っていうのはね、されるところは
あるんです、
ね、あります、あります。
はい、ああ、そうか。そういうところでは、まあ、2月にお雑煮を食べはんねやな。はい、まあ、お正月とは何やということを、まず、はい、なんか分かりきったことを聞いてるなと自分でも思うんですけれど。
はい、でも先生、あれですよ、前さん、お雑煮食べる前に、儀式なんかしませんでしたか？
やります、やります。
はい、
まず、うちでは、お屠蘇を祝ったりしますね。 それからお雑煮もみんなで揃ってご挨拶をしてから食べるというようなことになりますけど、
はいはい、そうですね。これがねやっぱり年変わって、いわゆる時報とともにされるところもありますし、はいはい、お日さんが昇った夜が明けてからされる場所もあるんですけれども、はい、やはり正月を祝うで、うん、正月にお祭りする神様は年徳様っていう歳ですね。歳は1歳2歳の歳の
時
ですね。で、徳っていうのは徳分の徳、道徳の徳ですね。
はい、 はい、
はいはい、ね、神様、年神様、まあ、神様と言われるんですが、その神様、年神様を祝うという形で、まあ、家族揃って、うん、で、お雑煮をいただくんですが、その前によく言うのが若水ですね。うん、お茶を沸かして新しいお水を汲んできて、はい、お茶を沸かして飲むっていうのもありますし、うん、
あれ、はい、面白いですね、はい、お正月にすることは大抵初がつきます、
はいはい、
書き初めと言ったり、はいはいはい、あるいは、なんとかかんとか初とか、うん、と若水だけは初めて汲む水だから、はい、若水って言うんですってね。
はい、そうなんですね。
初水とは言わないですね。は
い、若いということが、良いことですね。はい、これもまた、若い、その年越えて、の若い水の力を飲むことで得るというね。
なるほど。いや、これもやっぱりお正月のことなんです
ね。そうですね。これはもう、かつて井戸のあるところはね、お父さん、まあ、家の家長が、うん、桶と柄杓を持って、新しい水を汲んできてっていう、うん。で、それでお茶を沸かして、まず飲んで、
はい、
で、そこからお雑煮なり、おせち料理をいただいていくっていうのが、ありますし、
はいはいはい
はい、家族全員が並んで、かつては一人ずつの、大きなテーブルじゃなくて、一、うん、人ずつのお膳を正月だけは出して。
うん、あれね、
はい、
開きのね、はい、平たい四角の、はい、お膳みたいな、はい、お盆みたいな、はい、あれなんて言うんですか？
あれはね、人間がつこたらあかんのです。あれはね、紙の敷。もともとは、隅っこが全部折ってありますので、折り敷。は
い、折り敷きって言うんですか、はいはい、折ってあるから。はい、そういえば、ま、四角ではなくて、はいはい、ちょっと、四角の端のところはちょっと円になってます。
はい。はい、それはね、また、墨切りの押し切りって言って。
また違うんです、
ね。複雑回帰なんですね、はいはい。まずは平たいもの、敷台、敷物ですね、はい。そういう盛り物をする。はいはい、で、それを動かすときに、やっぱりこぼれ落ちないように、四方を
壁
のように、はい、折り上げているので、折り敷きなんですね。
なるほど。
はい。で、それの角っこをですね、ちょんちょんと落として、墨切りをする、ね、
はいはい、
す墨切りの押し切りということで、
違うんです
ね。違うんですね。で、大体、神さんごとに使う基本はものなので、白木が多いんです。ヒノキとかの白木が多くて、はい、で、足のないものから、今度は、足がつくんですけども、うん、おそらく神社とか、そういうところで見られるのは、うん、四角い箱みたいなのに、なんか三方向に穴が開いてる台が下につくと思うんですが、三方向に穴が開いているので、三方、三方の穴の開いてる台に乗っかった折り敷き。縮めて三方。
それであれ三方っていう。
三方、三方。はい。ですね。
なるほど、はい、で。ちゃんと理屈があんねんな。
はい、その穴も、宝珠と言いまして、はい、まん丸ではなくて、はい、ちょっと桃みたいな、宝の玉ですね。そういうふうな穴を開けたものもありますので。
あ、そうですか、
はい。まさにこれは神様用です。
なるほど。
これは正式の神様用で、で、折り敷きの、まあ、足がついてない、
はい、
もうちょっとちっちゃいですね、
はい、
で神様用の分は8寸、いわゆる1寸が3センチですから20、24センチ四方とか、はいはいはい、もっと大きいものもあるんですけども、それぐらいの大きいものですが、2寸ぐらいの、2寸から3寸のちっちゃいのがある、
うん、
これはお家の神棚とか、
はい、
略式で神さんに備えるところはこの折り敷きのちっちゃいやつ。
なるほど。
で、神さんに備えるんで紙の敷きっていう。
はあ。なかなか最近は、はい、昔は我々の家でも、はいはい、お台所、うん、 ちょっと高いところに棚があって、はいはい、そこにこう神さんがいはるということで、はい、そういうものを備えたりした覚えがありますが、はいはい、もう今はあまり見なくなりましたね。
神棚をお家に連れなくなりましたから。
そういうことなんです、
はい、新しい建材の家では棚連れませんので。
そうですね、
はい、だから神棚連れません。神棚、そういう神さんね、上に祀るもんですから、
はい、
ですから棚の上に載せないといけないですね。
なるほどね、
はい、あ、はい、見下げるようなところに神さんは祀っちゃいけませんので、ね、というふうに言われていますから、
生活様式が変わる中で、はいはいはい、そういうしきたりもだんだん薄れていったりするんですね。まあ一つの文化だと思っていましたが、はい、ちょっとなくなっていくのは寂しいなという気がしますね。はい、お正月は何ということですかということから始まって、はいはい、
お雑煮、まあ、それぞれお家によってね、おすましとか、うん、はい、お味噌とかありますし、3日間同じお雑煮を食べるお家もあれば、はい、毎日のように違うところ、最初は味噌かすましだけれども、2日目は小豆の雑煮というか、かゆというか、ぜんざいみたいなね、食べられるところもあって、はい、で3日目は、これがとろろ汁、とろろ芋すってね、ちょっと濃いめの味噌汁で溶いて、ね、青のりちょっとでも振ったら。
ありました、ありました。
は
い
は
い、
これは、うんととろと通称言いまして、うんがつくというね。
うん、
はい、それで、まあ、縁起を担いで、っていうのが。
そうでしたか。はいはい、小さい頃にあれ、よう、おろしの、はい、あれで、
はい、ゴリゴリゴリゴリと。
ゴリゴリとやらされましたね。長いことかかりましたね。大勢の分作ると、は
い、家族分作ると大変やと思いますね。
はい、なるほどね。はい、ただ、まあ、3日に食べて、
はい。はい。で、こういった行事っていうのは、宮中、平安時代の宮中に、うん、まあ、年中行事っていうのは確立していくんですけども、でその中で、宮中でやってたことを、まあ、丸まま庶民がやってるわけではなくて、うん、そこからずっといろんなこう文化が入りながら、うん、で特に江戸時代はですね、うん、人々の生活が、まあ、戦乱が収まって安定してきますので、はい、宮中から武家がやっていたことを、うん、まあ、庶民が真似してやったりっていうことで、こういろんなこう行事がですね、いっぱい積み重なって、うん、していきます。だから雑煮がこれ昔からで平安時代からではなくて、うん、もうずっとこういう長い年月の中で編み出してきたというか、定着していった行事になりますので、これいつからって聞かれると、とっても困る。
初めがいつというのは言えない。
言えない。
でも平安時代から始まってるみたいな、
根源はそこにあるという、
その辺にも印が残ってるんで、ね、はい、すごいもんですね。
そうですね、はい、ね、正月は行事が続きます、うん、でお雑煮食べるだけが正月行事ではありませんので、もちろんいろんな行事がやっていきましたら、4日も5日もしていけば疲れてきますよね、
うん、疲れますな、
はい、でおせちも豪華な
お酒もたくさん飲みますし、
ね、ちょっと程よく疲れてきた頃に奈良草粥ではないでしょうか。
そうですですね、はい、これなんである何のかにするんでしょうね、
はい、これがねやはりね宮中の行事がやっぱりね、うん、1日から順番に始まって、うん、7日までが目白押しなんですね。宮中
1日は何、2日は何、はい、
まあ、6日までが一番目白押し で、はい、で7日の日が一旦それが落ち着く時なんです。はい、でそこまで、まあ後からつけた理由かもしれませんけども、うん、体を養うという意味で、滋養、吸収しやすいお粥にして、でかつそこに青草を入れることで、
はい、
青草っていうのは胃腸の薬にもなりますし、で邪気を払う、そこまで、まあ、ついてきた汚れっていうかね、そうしたものを払うという意味もあります。
そういう意味もある、
はい、
ね、まあ、お正月いっぱいごちそう食べて、はい、だいぶお腹も傷んでるやろと、それを治す役目と、はい、それから清めるという。
清めるという。うん、はい、ね、薬にもなる、まあ、春に芽吹く植物、植物ですね。食物ではなくて植物、青いものを入れるわけですね。うん、ですから、皆さんよくご存知の春の七草。
そうです。
はい。これが入ってきます。
七草とは簡単に言いますけど、はい、どんなもんがあるんでしょうね。
はい、七五調で覚えると覚えやすいんですね。セリナズナ、五行、箱べら、仏の座、鈴な、鈴代、これぞ七草という。
確かですな。
はい、五七五で、はい、
出てくる。ああ、なるほどね。はい、セリ、ナズナ、はい、ナズナっていうのは今でもあるんでしょうか。
今でしたら、ペンペングサみたいなもの。
ペンペングサ、ね、はい、はい。あれをまあ料理して食べるということ、
は
い、
はい。大量に食べるものではないですから。
ちょっといい。
ちょっと
あと5行。
はい。 これはね、母子草っていう、やはりちょっとあの柔らかい葉の草ですね。はい。
それから
箱べら、
箱べらっていうのは
箱べはね、これね、私もあんまりよくわからないんですけども、うん、同じようなあのものだと思う。
箱べかなと思います
。箱べのことです。
あ、箱べのことですか。箱べのこと。なるほど。それやったらわかりますね。はい、仏の座っていう。
田んぼのヘリに、はい、あの、タビラコって言いましてね。はい、田んぼのヘリにあるものですね。はい。
で、鈴な。
株です。
か
ね、はい、株ですね。
それから、鈴白っていうのは、鈴だとは違うわけですか。
はい、大根ですね。
はあ、大根ですか。
はい。大根の葉っぱのことですね。
ああ、うん、そうですか。
はい、ですから、こういったものはもうみんなあの、田んぼのヘリであるとか、うんうん、草地であるとか、ね、まあ、かつてでしたら、あの、里山ね、山の方に入っていった、その裾のあたりに生えてるものですから。
うん、ああ、そうですか。
はい。それを、あの、普段踏まないような、綺麗なところを探して、うんうん、で、あの、取ってきて、はい。で、刻んで、包丁の背で、刻むんですね。あの、歯で刻むんじゃなくて、うん、包丁の背で叩いて刻んで、うん、で、その時に、あの、夏の七草、凍土の鳥が日本の土地に渡らぬ先にというね、唱え事をするところが各地にあります。
あ、そうですか。
はい。これ、凍土っていうのが、中国の凍からですね、うんうん。はい。に、あの、土と書いて凍土って読むんですけども、うん、要するに大陸の方、まあ、あの、よく自分たちがわからない。ところですね、大陸っていうのは、まあ、庶民には分からない場所ですので、うん、そういうところからこう絵も知れんものがやってきて、うん、こう積み場前にいただきましょうという、
ね、あ、
まあ、はい、これもことほぐ言葉だと思いますけれども。
あ、そうですか。まあ、あの、我が家でも七草っていって七種類、今おっしゃった七つの種類の植物、はいはい、植物を入れるわけではないですけれど、はい、まあ、水中何か青いものを少し入れたうかいをついて、同じように食べさせていただいてますけど、スーパーなんかでは七草をセットにしてちゃんと売ってるみたいな。ね、
あの、教育的に。
あ、はい、あの、大したもんですな。
はい、私の友人が、あの、植物系とか、あの、いわゆる、自然系の植物の勉強してる子がいて、で、友達、あの、子供に、まあ、勉強さそうと思って、セット買うてきて、で、植物してますからね。うん、こう、順番に、これはあれでって言ってやってたら、一個足らんかって、七草が六草やったって言ってましたけど。
そうですか。
やっぱり手に入りにくくなってるんやと思います。
そうでしょうね、うん。難しいこともあるかもしれませんね。はいはい、まあ、それにしても、まあ、風習として、はい、あの、そういう7日には植物の入った、あの、お粥をいただくというのは、連綿と続いているという。
そうですね。
七草ではないかもしれないけれど、はい、同じ種子の植物、食物が、あの、提供されている、はい。
食べるものに意味があるっていうことですね。
そういうことですね。うん、はい。まあ、7日まで参りましたが、はい、この次はいよいよエベスさんのシーズンに入りました、
はい、もう西宮といえばもうエベスさんが、
ね、
はい、まあ、皆さんでお参りするというかね、ではエベスさんになりますが、はい、まあ、あの、お商売の神様ですので、
はい、
お参りする方も非常に多いですし、
あ、
はい、でその前に、まあ、お家でしたら11日あたりでしたら、あの、鏡開きと言いまして、
お供え、鏡開きと言いますね、はい、あれはお餅のことと違いますの。
そうなんです、鏡餅を、うん、まあ、あの、祀っていたのも、まあ、あの、ちょうど松の内ってさっき言いましたけれど、うん、七草もあって次の8日ですね、が、あの、お鏡を下ろしたり。
7日までが松の内
っていう。松の内ですね。
まあ、8日に終わった。
はい、下ろして。
で、そこで、
はい、
あの、お鏡さんを下ろす。
もう、言ってみたら、下ろすっていうのは、備えてあった形からばらすっていうことですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい、三方から外して。
はい、はい、
はい。で、その、取り置いといたものを、まあ、そこで、開くは、うん、まあ、割る切るなんですが、うんうんうん、あの、鏡ですからね。
はい。
割るのはあまりよろしくはない。
よくないですね。
はい。なので、開くという、縁起を担ぐ、これも縁起を担ぐ、
ね、
はい、開きますね。
鏡開きと言ったら、とも綺麗です、ね。
はい、はい。
鏡割りまいを変えたら、ちょっとね。
ちょっと、はい。
ね、今年はあかんのんちゃうかとか、なりますもんね。
はい。もう、あの、正月はもう、とにかく重ねて祝うし、重ねて縁起を担ぐし、重ねて良いものをいただくという、
そういうことです、
はい、ことになりますので、まあ、良いもの尽くしで。
そうそうそうそうそう。
はい。で、エベスさんをお参りして、服もいただくと。
うん、なるほど、ね。 まあ、今年なんか、まあ、コロナの関係で、はい、派手なお祭りをされなかったようですけれど、それでもまあ、お会いする人は大勢。なんで、十日恵比寿って言うんでしょうね。
ああ、そうですね。ご縁日に当たるとは思うんですが、はい。この十日恵比寿が正月ってのは、恵比寿のお祭りが正月なので、関西特にこの辺り、京都、大阪中心なんですね。うん、関東とか違うところに行くと、12月に、恵比寿さんのお祭りはあったりするんです。
ああ、そうですか。
はい、ですから、日本全国恵比寿の祭りはこの1月やと思ってる方は実はいらっしゃると思うんですが、
うん、
実は差にあらずでございます。
うん、
地域によりましてお祭りの仕方はちょっと違います。ただもう西宮はとにかくね、有名ですので。
まあ、全国にある恵比寿さんの総本山と言われてますから、はいはいはい、まあ西宮、恵比寿さんに本当にお参りするんやったら西宮来てもらわないかんという。
はい、もう気にせずに来ていただくのが一番いいんですが、まあまあそういうわけにも参りませんので、
うんうんうん、
今年あたりはね、12月ぐらいから、うん、往復参り、福参りですかね、
うんうん、
長い期間福をお授けしますということで言っておられますので。
ねえ、うん。いやいや、これで1月、お正月という、はい、ことが月が始まって、
はいはい、
三が日はお祝いのお膳があって、はい、おせちを食べたり、そして7日にはお雑煮
七草の果汁ですね。
いただいて、
はい、
そして10日には恵比寿さんで大勢のお祭りが行われる。
はいはい、
まあこの辺まではみんなが知ってることやと思います、はい。1月で他に伝統的な行事っていうのはあるんでしょうか。
そうですね。14日から15日あたりでしょうか。
はい。
はい。ちょうど正月の締め飾りとかね。
はい、はい。
を、お焚き上げするというか、
は
い。
お焚き上げっていう、ね。
はい。トンドですね。
この辺ではトンドって言うんですね。
はい。先町トンドという言葉になりますけれども、はいはいはい、ちょうどその時期ですね。いつまでもやっぱ、そういう紙飾り、紙さんごとに使ったもんっていうのは置いとくもんではなくて、うんうん、そうやって、ちゃんと、ま、日によって、浄化するというか、うん、はい。お焚き上げっていうようなね。最近はね、まあ、街なんか無理ですのでね。
そうですね。
はい、もうちょっともう申し訳ない、ごめんなさいって言いながらゴミにせないといけないのが。
本当ですね。
はい。
西宮でも、まあ、山口、船坂のあたりではやらっていらっしゃるやろうと思いますけど、はいはい、なかなか街中ではできない
そうですね。
お正月が明けて、はい、今日まで、はい、まあ、いろんな行事がありました。毎月毎月、まあ、西尾さんにはいろんなことで、祭時期をお知らせ、教えていただいてるんですけれど、はい、この1月については本当にたくさんあるなと、まだまだお話はあるんやないかなと思うんですが、まあ、とりあえずは、私、まあ、普段、自分たちで行っていながら、はい、なんでやねんと言われたら訳がわからんということいっぱいありましたが、はい、今日はお正月という呼び名のことから始まって、そして三が日が過ぎ、7日の、おかげが過ぎ、そして十日恵比寿、これからまだまだ続いていく行事もありますけれど、とても楽しく聞かせていただきました。案外、聞いていらっしゃる皆さんも、そんな意味があったんやと、ただただ言い伝えかなと思ってたけどっていう方もいらっしゃるかもわかりませんが、そういう言い伝えの中にも、健康を守り、幸運を呼ぶという意味を込めて、ずっと長い間、それこそ何百年もの間、日本に続いてきた伝統の行事について、お話を伺いました。西尾さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道。この番組は西宮市の提供でお送りしました。